無限のアイデアをサービスに、サービスをユーザーに、ユーザーをハッピーに。不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社、サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真司です。1週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうかということですが、一言言いたいことがあります。おめでとうございますということでですね、何かと言いますと、この番組のですね、総再生数がなんと50万回を超えることができました。本当に皆さんありがとうございます。いや、まあと言いつつもですよ、この50万回っていうのがすごいのかよくわからんのですよね。あのポッドキャストっていうのはね、いろんな番組さんが YouTube のように何回再生された、放送されたっていうのがね、書いてるわけではないので、比べるものがよくわからんという感じはしますが、まあこの番組はだいたい1回30分の放送なわけですね。ですので50万回というと、まあ皆さんがちゃんと聞いていただいてるんだとすると25万時間ということですからね。この時間はまあすごいんじゃないかなと思いますよね。50万回25万時間ぐらいということですが、こんなにたくさんの方でね、聞いていただいているというのは、これはもうひとえに毎週毎週おはがきを送っていただいているリスナーの方々のおかげでございますので、これからも見捨てずにね、送っていただければ嬉しいなと思っておりますが、本当にこれを、ツイッターで書いた後ですね、すぐにおはがきをたくさんいただきました。本当にびっくりしてるんですけども、早速ご紹介したいと思います。ラジオネームとものりさんからいただきました。名村さんこんばんは。ツイッターで見ましたが、放送再生数50万回おめでとうございます。ありがとうございます。3年で50万回の放送っていうのはやっぱりすごいと思いました。毎回の放送の話は濃いですし、毎回皆さんのハガキの質問を聞いてとても勉強になっています。これからも放送200回、再生回数100万回を目指して頑張ってくださいということでね、おはがきをいただきました。これ以外もですね、ありがたいことにおはがきをいただいておりますのでね、オープニング後にご紹介をさせていただきたいなと思っております。というわけで今夜も30分ナムラリーついてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作、システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、ということで放送再生数が、総再生数ですね、50万回を超えたということですがね、まあ最後の方は何でしょう、ツイッターにもちょっと書いちゃったんですけども、なんか50万回来るかな来るかなという感じにね、待っておりましたけども、本当にいざ来たとなったら、実はですね来たら来たでですね、まあなんか、まあ一つの通過点が終わったなみたいな感じなんで、来る直前の方がドキドキしてたような感じはしますよね。終わってしまえばまた次かみたいな感じなので、まあさっきのね、とものりさんの方が結構こちらかな。はい。再生回数100万回とかって言われるともね、いつなんだろうなとかちょっと思いますよね。まあそれよりは放送200回の方が、まあこのまま順調にいけばということで、だんだんこうそこが見えてきた感じはするので、そっちの方が先かなという気がしますけどもね。この50万回についておはがきを他にもいただいておりますので、ご紹介したいなと思います。ラジオネーム毛先が九太郎さん、ありがとうございます。いつもね、ありがとうございます。名村さんこんばんは。最近ずっと聞いてばっかりだったのですが、ツイッターでの再生50万回というのを聞いて、思わずおはがきをお送りしました。僕が前回ハガキを送ったのは100回記念の時だったはずですが、そこから64回続き、再生数が50万回。ウェブ業界というニッチな話題なのにもかかわらず、これだけ聞かれているのは、ひとえに名村さんの話題の多さや、時には厳しく、時には優しく話をしてくれるおかげだと思っています。僕も100回記念の時に報告をした代理店で1年半頑張り、そこそこ仕事ができるような気にはなってきましたが、まだまだ先は長いなと思っています。忙しい仕事の合間にこの番組を聞くと、ああ帰ってきたなぁとふと思える存在になっているのですが、これからも無理のない範囲で頑張ってください。200回の放送を楽しみにしていますということでおはがきをいただきました。毛先が九太郎さん、ありがとうございます。そうですね、あの時おはがきをいただいたのが100回記念、去年の夏でしたかね。ちょうど転職するというお話をされてらっしゃったと思いますけどもね、そこからそうですね、今日が165回目ということですから、64回続いてですね、まあ50万回というのを迎えました。なんかね、ああ帰ってきたなというふうに思っていただけるというのは、なんかすごく嬉しい感じがしますね。ラジオのラジオたるゆえんみたいなところ かなと思いますので、いつでも戻ってきていただければ嬉しいなと思いますので、ぜひまたおはがき送ってください。で次のおはがきがこちらですね。ラジオネーム水島みゆきさんからいただきました。名村さんこんばんは、水島です。久しぶりのおはがきをお送りします。お久しぶりです。放送50万回おめでとうございます。先日までのゲスト連続放送を聞いていて、すごいなぁ、よく毎週続くなぁと、名村さんはもう自分とは全く違う世界の人のように感じていましたが、放送50万回ってのはさらにびっくりしました。毎週これだけ続けてこられた秘訣とかってありますか？毎週土曜日の朝に聞いているのですが、もう完全に日課になっています。無理をして続けているのだとしたら、それで倒れられてもそれはそれで困るし、サービスインクさんも大変だろうし、でも続けてもらいたいと思っています。この番組があるおかげで仕事の中で何回救われたかわかりません。きっとリスナーの中にもそういった人がいると思います。これからも続けてくれることを祈りつつ、まだ聞き戦のリスナーのみんな、ハガキ送って名村さんを楽させようぜということでね、おハガキをいただきました。ありがとうございます。長く続けるコツかな、どこだったっけな、書いてらっしゃいましたけどもね。あ、これだけ、毎週これだけ続けられた秘訣とかってありますかね。これはですね、もう身も蓋もないこと言うと、やめなかったというだけだと思いますけどもね。あと何回か言ってるけど、この番組ってかなり僕手抜きで作ってるので、いやもう本当ですよ。収録そのものはもう手抜きの極みですよ。だって一発撮りですからね。こう収録とか編集とかほとんどしてないわけですから。30分の番組を30分かけて撮って30分後には出してるという感じですから。まあだから続いてんじゃないですかね。そうじゃないとね、やっぱりなかなかめんどくさくなってくるとは思うんですよ。ただですね、もう一つはもうどうあってもあるのは、このおはがきをいただいている皆様のおかげですね。もうこれも間違いないと思います。そうじゃなかったらですね、一人で30分毎週ってのは無理じゃないかな。無理じゃないとは思うけど、それこそネタをちゃんと考えていかないと続かないと思いますね。5分ぐらいだったら喋れる気はするんだけど、30分ってのは多分無理だと思いますので、まあ皆さんのおはがきをね、いただいてる。まあこのね、おはがきもそうですけども、いただいてるからこそ続いてるんじゃないかなと思いますけどね。はい。書いていただいている通りで、聞き戦の方がいらっしゃるのであれば、ぜひとも、おはがきを送っていただければなと思ってますので、ぜひ待っております。で、次もまた同じですね。水木ゆいさんからいただきました。名村さんこんばんは。放送50万回おめでとうございます。いやーすごいっすね。私は最低でも全部を2回は聞いているのでありがとうございます。再生数のうち330回ぐらいは貢献してると思いますが、それでも330回、50万回って一体どれだけの人が聞いてるんだと思いますが、すごい番組だと思います。これからもお体に気をつけて頑張ってください。ではということでね、ありがとうございます。すごいね、毎回2回聞いていただいてるっていうことでね、おっしゃる通り330回くらいはですね、その中の数だと思いますので、いやでもさお一方が2回聞いてもう330回なんでしょ。50万回って、まあ、3年かかってるとはいえ、まあまあの人が聞いてくれてるってことなのかな。まあね、おはがきこうやって送っていただいてるんでね、聞いていただいてる方がいらっしゃるんだと思いますが、おそらく聞き戦の方、聞いてるオンリーの方という方はもっといらっしゃるんじゃないかと思いますけど、本当に皆さんおはがき送っていただければなと思いますね。待っておりますので、ということでね、本当にありがたい限りでですね、昨日かおとついだったんじゃないかな、50万回って書いたんですけども、すぐにこんなにたくさんおはがき送っていただいて本当にありがとうございました。でですね、もう一つですね、これは50万回と全然別の話で、久しぶりに、面白いおはがきを送っていただいたなと思いますので、ちょっとご紹介しようと思います。ラジオネーム、コードネームはハリネズミさんからいただきました。今だから言えるコーナーに送ります。コーナー名作んなきゃいけないですね、そろそろね。はい。私は現在22歳、今年の春から社会人です。これはそんな私にとっては変とは思ってなかったのですが、社内で話をしていて、変だと言われた話なんです。私が幼稚園児の時、バス遠足か何かで移動していた時のこと、ぶどう狩りだったかも。みんなで、結んで開いてを歌っていました。振り付きで。で、この一番の、結んで開いて手を振って結んで、ここまでは普通なんですが、次の、また開いての時に足の股を開いた私。
僕もそうだったよ。
違うの？幸い一番前に座っていたので誰も気づかなかった様子。未だにうちの者にも言われてしまう。その当時、また手を開くって。そうか、そういうこと？これ。そうか。 あ、なるほどね。また手を開くということを考えなかったバカな私。そんな私も20歳を過ぎて早2年。世の中こんな私と同じことをした人はいるはずでしょ？ね、ね、で、いますよね。はい、同じことしていたリスナー、はがきを送るようにということでいただきましたが。あ、そうか。また開いてって、手をまた開くのか。これ僕多分ずっと勘違いしてたよ。え、俺多分なんか小学校だこれやってないよ。幼稚園ぐらいの時俺なんか足ぶって開いてた気するな。え、これ僕だけ？僕だけというか、コードネームはハレネズミさんと僕だけ？違うのかな？これ他にもいらっしゃいます？あがきをき、いや、これ聞いてるリスナーの中でいる？足開いてた人で。いるよね？多分ね。わかんないけど。いる人、俺もそうだとか、私もそうだっていう方がいらっしゃったら、ラジオネームなので素性はバレないですから、皆さんはがき送っていただければなと思います。本当にどうなんでしょうね。そうか、手をまた開くのか。なんかずっと勘違いしてたなと思いましたね。いや、ありがとうございますがよくわかんないですけど、今だから言える話ですが、こういったハガキもお待ちしておりますので、ぜひ送っていただければなと思います。では、いつものハガキのコーナーに行ってみましょう。はい、このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウント@やくもへの DM でいただきましたウェブディレクションウェブ制作の疑問質問のおはがきをお答えさせていただいております。では今日はおはがきいっぱいで机の上が大変なんですけども、恒例ですね。はい、ラジオネーム南美奈さんからいただきました。主婦ですが対人コミュニケーションはそれほど得意ではないのもあり、手に職がつくし自宅でもできるしと思ってウェブ制作の勉強を始めました。決して月に20万とか30万とかではなく数万円でいいと思っているのですが、どれぐらい勉強すればそれぐらい稼げるでしょうかというおはがきをいただきました。いやー、なんか久しぶりにこういったおはがきをいただきました。ありがとうございます。お聞きいただいている中でこれを送っていただいたので、多分結構いろんな悩みが終わりなんではないかなと思いますけどもね。どれぐらい勉強すればそれぐらい稼げるでしょうかっていうのは、正直難しい質問なんですよね。まず、対人コミュニケーションはそれほど得意ではなく、手に職がつく自宅でできると思ってっていうことなので、企業にお勤めというわけではなくて、フリーランスというような形なんじゃないかなと思います。まあ、やっていこう。まあ、今やってないのかもしれないけどね。これからやっていこうと思ってるのがそうかもしれませんが。で、フリーランスになられるっていうことは別に僕は否定も肯定もどっちもしないんですけども、やっぱり大変なのは営業ですよね。どこまで行ってもそうだと思います。もう極論言うと、仕事で、こう、初めての仕事を取るとか、まあ、この月に数万円というお仕事をいただくための活動っていうのをする。これはもう、ウェブ制作の勉強というかね、技術的なことを勉強する、覚えるとかっていうよりも、はるかに大変だと思います。で、あと、僕らの仕事ね、僕もこの仕事二十何年やらせていただいてますけども、年々技術的な変化っていうのはあるわけですよ。もう、本当に早いと思います。で、そうなると、この、数万円でいいっていうものの獲得ができるスキルっていうのも、毎年毎年技術力を上げていかないとなかなかそれはできないわけですよね。なので、そういう意味で言うと、むしろ、こうなんだろう、ちょっと厳しいお話をするかもしれないんですけども、数万円っていうのを稼ぐための勉強っていうことを考えると、あっという間に稼げなくなると思うんですよ。で、逆に数万円稼げるための勉強を継続してやるぜっていうふうに大思いになられてやったとしたら、むしろなんかその勉強のコストに対して合わないんじゃないかなと思うんですよね。コストっていうのはいろんな意味がありますよ。金銭的なことだけじゃなくて、労力とか努力とかね、時間を費やすとか、そういったいろんな意味がありますけども、数万円の技術、稼げる技術を維持するために、こう勉強し続けなきゃいけないってなると、まあ本を読まなきゃいけないとか、セミナーに行かなきゃいけないとか、まあ行かなくてもいいかもしれないけど、そういったものを受けるとかね、それも一つですよね。まあ、あとは自分でもいろんなサイトを見たりして、そのサイトがどんな技術で作られてるのかってことを調べたりとかね。そういったことが、なんだろう、お仕事の稼ぐためのスキルとか、手に職をつけるためのスキルっていうふうに思ってやるとなると、自分がな、どこまでが仕事で、どこまでが勉強で、これは費用対効果があるんだっけみたいなことで、すごくジレンマの中で悩んでしまわれるんじゃないかなということを僕は気にしてるんですね。で、営業さえできれば、極端に言えば数万円っていうのを稼ぐのはそんなに難しいことではないと思います。 例えば LP を作るとかバナーを作るとかね、Twitter とか Facebook とかありますけども、ああいったもののカバー画像を作るとかね、そういったものもお仕事であったりするわけですよ。決してすごくゼロから何かホームページを作るとかってわけ だけじゃなくてね。ですけども、やっぱりさっき言ったその営業でどうやって自分のことを知っていただいて、自分のこう納品するものに価値があるっていうことをご理解いただいて、で最終的にこう金銭的なやり取りまで含めた時に数万円っていうのを稼ぐ、これは本当にかえって大変だなという気はします。むしろ月に20万とか30万ちゃんと稼いで、それを仕事にするのだ、なりわいにするのだという方が、むしろちゃんと腹は決まるんじゃないかなと思うんですよ。なのでこれは結構難しい問題じゃないかなというふうには気がしています。でどれぐらい勉強すればそれぐらい稼げるかっていうこと、これももう一つ難しいところで、スキルがおいくらなのかっていうのはやっぱなかなかわからないものだと思います。ただそのあと自分がね、南さんが何をなさるかにもよると思うんですよ。例えばバナーを作りたいとかっていうんだったら、まあフォトショップなのかイラストレーターなのか、まあ最近だったらフィグマでもいいと思うんですけども、そういった絵を描くためのツールですよね。そこについての理解とか、まあ、スキル的なものが必要だと思います。でむしろこう HTML とかを書くっていうコーディング、そういったところをやるんだとすると、まあどれぐらい稼げればっていうと、極端に言えば数万を稼げる HTML の知識とかってないと思うんですよ。別にそれがこうページ数が増えれば、まあ何万円っていうのが何十万円になるかもしれないし、10万円になって何十万かなってなるかもしれないし、なので数万円だけ稼げるには、うん、この例えば HTML の本の最初の4章だけ読んでおけば大丈夫ですみたいなこと、こんなことはないんですよ多分。一通り理解をしておかなきゃいけないから。なので、どれぐらい勉強したらいいですかって言ったら、まあデザインだったらちゃんとデザインソフトは一通り使える、状態には多分ならないといけないし、コーディングをなさるのであれば、やっぱりコーディングに関しての知識は一通り全部持っておかないと、まあいけないでしょう。で、その、一通りの知識っていうのがやっぱそれはそれで難しいよね。僕がもうゴリゴリ HTML 書いてる時っていうのは基本的な仕様書を読むっていう話を僕は人にも言ってたし、自分もやってました。HTML のね、4K とか 5K とか、まあ、X とか、まあ、いろいろありましたけども、まあ、そういったものとか CSS も2、3、4とかかなは一通り仕様書を読んでるようにしました。CSS4 ってあんだっけ ?2 と、2と3はでも全部読んだね。なので、そういったものを一通り勉強をしなきゃいけない、っていうことを考えると、やっぱりその勉強に対して、こんだけやったのに、むしろ2、3万かよ、みたいなとか、5万かよ、みたいな感じもするので、そういった形でやるのはやめた方がいいんじゃないかなという気がしますね。で、コミュニケーションがそれほど得意ではないっていうことを書かれてらっしゃいますけども、フリーランスになったらコミュニケーションお化けじゃないと仕事できないですよ、絶対に。だって、新規のお客様が勝手にね、来てくれるわけじゃないわけですよ。向こうがね、お願いしますって。となると、どちらかというと、じゃあどういうふうにしましょうかとかって話を振っていくとかね、そういったスキルも当然必要になってくると思うので、まあ、それは、コミュニケーションいりますよ。スキルとしてはね。なので、コミュニケーションがそれほど得意でないということを理由として、ウェブ制作のお仕事をなさるっていうのは、僕はあんまり得策ではないんじゃないかなという気がしますね。で、手に職をつけるという割には、もう勉強し続けてて自分のスキルをアップデートし続けなきゃいけないので、あんまり楽な仕事ではないんじゃないかなというのは正直思ってるところですから、まあ、そこも含めて勘案していただいて、どうしよっかなっていう考えていただく方がいいんじゃないかなと思います。なんかもうスクールとかにね、行ってらっしゃるっていうならまた別なんですけども、もしそうじゃなくて、まだ今独学だよと、自学学習だよというのであれば、その、稼ぐということで言うならば、下手すると本当にアルバイト行ってる方がよっぽど楽、じゃないかなと思いますからね。ちょっとなんか厳しい内容だったかもしれませんが、ぜひ考え直してみていただくというか、考え直さなくてもいいんだけど、考えてみていただければなと思います。はい。では次行きましょう。こっちにしよう。ラジオネーム、高砂の海さんからいただきました。名村さんこんばんは。クリエイターの世界にいると、この人センスの塊やなぁと思う人が一定数いるじゃないですか。いますね。本当にいますね。先日野島さんが出演されてた時、名村さんが苦しいことがあってもその中にある楽しさを見つける、それが広がっていっていくよねっていう話。僕はその発想自体がすごいなぁと思っていて、そういう意味では僕には名村さんもこのラジオで話されてる内容ってセンスあるなぁと思って、いつも思わせていただいてます。ありがとうございます。で、このセンスってどうやったら身につくものですか？なるほど。 僕にセンスがあるかって言われるとね、なんか随分こそばよい感じがするんですけども、難しいよね、このセンスっていうのは。なんだろう、自分で自分がセンスあるなと思える人って本当にすごいなと僕は思います。僕にはもう全くその気持ちは理解ができないので、宿泊していますし、なんか下手したら本当に2番煎じだろうな、3番煎じだろうなと思いながらやってることもね、なくはないので、全部自分が本当に01でね、何かクリエイティブなものをやってるかって言われると、そこはすごく疑問が残りますね。で、まあ、仮にこのセンスはどうやったら身につくものですかって言われたときに、本当によく言うなんか神様が降りてくるみたいなね、ことはあるかもしれません。あるかもしれません。ですけども、例えばアイデアってさ、なんか複数のものを組み合わせて、こう決してゼロからいきなりポンってアイデアが出るわけじゃなくて、複数のことを組み合わせだよみたいな話をね、おっしゃる方も結構いらっしゃるじゃないですか。で、これは僕も同じことを思うんですね。で、アイデアも多分人によってはそれはひらめきだとかっていうことになってくるし、ものによってはそれはセンスだって言われるかもしれませんよね。ということは、仮にね、センスというものが、その、降ってくるアイデアとか新しいものを作るとかっていうことに、ほぼ近しいというのであれば、前提条件になるような情報、まあ、つまりアイデアの元になるアイデアですよね。それをどれだけたくさん知ってるかだと思うんですよ。で、それを組み合わせていく中で、もしかしたら本当にエポックメイクの新しいものがポンと生まれてくるかもしれないんだよね。で、じゃあできることはどうしたらいいんですか？僕にとって、あくまで僕はこうだよと思うとか、僕はこうしてるよっていう話だけで、このセンスって話をするんだとすると、もうたくさんちゃんといろんな経験をしましょう、本を読みましょうみたいなことじゃないかなと思うんですよ。例えば、まあ僕はね、昔お芝居のことを、お芝居をやらせていただいていて、よく言われたんですよ。本当に犯罪になること以外は全部やった方がいいみたいな。だから例えば美味しいご飯を食べに行くとかもそうですし、散歩をするとかもそうかもしれませんね。で、新しいことで言うと、まあ自分の趣味でもありますけど、例えば自転車をやるとか、マラソンをやるとかね、囲碁をやるとか、そういったこと、それらも一通りなんかをまずちゃんとやってみて、で、その時に、なるほどなと、自転車ってこういうしんどさがあるし、こういう楽しさがあるんだっていうようなこととかね、これはいろんなものでもあると思います。まああと料理もしたりしますけども、料理ってこうやったら美味しくなるなとかね、こういうふうに工夫するといいなっていうことを思ってやってるわけですよね。ただなんとなくのんべんだらりとやってるというわけではなくて、これをやったらどうなるかな、誰かが喜んでくれるかなとかと思いながらやってるわけですけども、それをどれだけたくさん、自分の中でやっていくかやれるかみたいな、そういったところがどちらかというと大事なんじゃないかなと思うんですよね。結果的にそういったことをすごくたくさん、仕入れたりとかで考えていくことによって、ちゃんと自分の中での経験っていうのが積み重ねっていって、で、その積み重ね、その中で、過去にやったあれはとか、今回これ誰と似てるな、みたいなところをこう見つけることができてですよ。で、その結果として、あ、こういうことじゃないかなって、っていうのが生まれてくると思うんだよね。これ皆さんどうですかね、実際周りでセンスあるなという方々とかを見ていて、何が特徴だと思います？これ難しいなと思うんですよ。本当にセンスって後で身につくのかみたいなね、話で、僕は何だろう、今言った内容であれば後天的でも身につけられるんじゃないかなというふうに信じてますけども、まあだからといって全員が全員このやり方でうまくいくか分かんないけどね。まあ、あとはその、さっき言ったんですけど、本を読むっていうことも、僕はすごく大事ですしね、この番組でも何回か言ったことあるんだけど、本を読んでるだけの人っていうのって、ある程度で話をしてるとね、なんとなくわかるんですよね。何かで聞きかじったことを喋ってるだけだな、この人はっていう人って明確にいるんですよ。で、一方で、それもあるんだろうけど、実体験からこれを話されてるんだろうなと思える人もやっぱいるんですよね。で、聞いてる方からすると、どこかの本で読んだ話を、なんかさも当然の下り顔で、これはこうなんですって言われてしまうと、なんだろう、ああ、そうなんですねって終わっちゃうんですよね。でも、そのうちのいくら、全部じゃなくてもいい、いくつかをちゃんと体験している、苦労している、経験しているみたいな話の人にとっては、それこそ厚みというかね、そういったものが話の裏にあるので、ああ、なるほど、そうなんだっていうふうに思えてしまう何かがあるんだよね。なので、この知識をちゃんと学ぶっていうこともそうで、これはもちろん全然大事なので、知識をバカにしてるわけではないんだけども、知識だけで経験を全くしていないっていうことで、新しいアイデアが生まれるか、センスがあるようになるかっていうと、僕はそれはそれで難しいんじゃないかなと思ってるんですよ。 ですので、これを聞いてるね、方々、もしくは高砂の海さんとかもそうかもしれないんだけど、できればいろんな経験、ご飯を食べるでもいいですし、散歩行くでもいいですし、旅行行くでもいいよ。で、何でもいいです。例えばまあ、今適当に思いついてるダーツバーに行くとかね。最近僕そういうの面白かった、お客さんに連れてってもらったの面白かったの、ビアポンが面白かったんですよね。あの、ピンポン玉をポイって投げるっていうゲームなんですけども、ビアポンでググってみていただければあると思うんですけども、もうあれはすごい盛り上がって面白かったんですけども、あ、こんなことを考える人がいるんだと。こういうゲームがちゃんとあってですよ。しかもそのゲームを、その、電子制御でできるような台まで作ってるメーカーがあったりするんですよね。いや、面白いこと考える人いるよなとかっていうのを思う、それを見て思ったんですけども、そういう意味で言うと、本当にいろんな体験をしていって、ね、その結果としてやっぱセンスってものが生まれてくるんじゃないかなとは思うので、いろんな体験をできる、していただいて、で、本もたくさん読んでいただいて、そうすれば、本当の天才みたいなところまではいけないかもしれないけども、仕事ではもう全然仕事で、なんでしょう、いつもすごいアイデア出されますね、みたいな人には、僕はなれると思ってますよ。なので、高坂の海さんにね、直接的な答えがあるかわからないんですけども、センスの塊という人の裏が、バックボーンにはどんなことをやるのかってね、なかなかこう表面上で見えてるものってさ、外から見てると僕らからなんかその人が苦労されてることとか、裏で何をやってるかってなかなか見えなかったりするじゃん。でも、やっぱりご本人がご苦労されてらっしゃったりするので、まあ、あと大変なのは、大変とか難しいなと思うのは、その人は下手すると、苦労、僕らからすると苦労だと思ってることを苦労と思わずにやってるかもしれないんだよね。もうそれはセンスだと思いますよ、本当に。もうずっとなんか働いてるとか、三度の飯よりこれをやってることが好きみたいな人ですよね。でもそれはセンスももちろんあるかもしれないんだけども、それを自分にとってね、そう思えるものを見つけられたということ自体が、僕はもうラッキーだと思うんですよね。でもそのラッキーも一発一中で当たる人もいれば、まあ、いろんなことを経験している中で、あ、これやってみたいなというふうに思えて、そこにつづつづっとね、行くことができて今そこにいらっしゃるっていう方もいると思うんですよ。僕はすごくそこまでかはわからないけども、お芝居は残念ながら僕は仕事にすることはできなかったものの、まあ多少ねお仕事したんだけど本業にすることはできなかったわけですよ。でも今このお仕事、今ウェブディレクターという仕事、もしくはウェブ制作のお仕事ということ自体は、僕にとっては転職の一つになり得たんじゃないかなというふうに思えてね、今やれてるから、その中でやるんだったら、まあいろんなものを吸収したいなっていう自然と思えるよね。なのでそういったところも含めてがこのセンスというものになるんじゃないかなと思っております。高砂海さんね、なんかちょっと取り留めもない回答をしてしまったような気がしますが、お答えになってますでしょうかね。もしわからないことがあればまたぜひハガキ送っていただければなと思っております。ということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおハガキお待ちしております。ウェブ上のおハガキ投稿フォーム、ナムラの X のアカウント、アットマークヤクモへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおハガキお待ちしています。はい、エンディングです。ですね、先月だったかな、国際ポッドキャストデーというのがあって、そこにこう僕自分のポッドキャストの出張版というのを放送してたんですけどもね、それを主催されてたのが日本ポッドキャスト協会さんということで、そこに出演をした方々が、それ出演をした他の方々に対しての投票をするというのがね、あったらしいんですけども、先日その日本ポッドキャストで日本ポッドキャスト協会の方がツイッターのスペースでね、その時のこうどんな風なコメントがあったかっていうのを読んでいただいたんですが、僕トップバッターだったんですよね。オープニングアクトだったということで、かなり緊張しながらいろんな話をしたんですけども、ある意味同業ですよね。同じポッドキャスターさんから聞きやすかったとかね、テンポが良かったっていう話をねコメントでいただいたというのを聞いて、ちょっとほっこりしましたけどもね。いやー、本当にそういう方はね、お話、いろんなね、実際にご自身もポッドキャストをされてる方が、そんな風に言っていただけるっていうのはすごい嬉しかったね。今日なんか50万回もそうなんですけど、そのコメントも聞いて、個人的に今週なんかニヤニヤずっとしてたんですけどもね。はい。まあこんなもんで僕ずっとニヤにして生きられるんで、安い人間だなと思いますけども。はい。まあそんな感じですけども、季節の変わり目になってまいりました。今日ね、東京地方むちゃくちゃ暑かったんですよね。本当日中半袖でも大丈夫だっていうぐらい暑かったんですけど、まあもうそれでも11月になってしまいました。もう今年も秋になって、11月12月ということで、あと2ヶ月にね、今年も終わってしまうんですが、本当にあっという間に12月かなが見えてくるなと。1ヶ月待ったら師走ですからね、最後年末への追い込みというのもあると思います。で、今月はね、休みもありますからね、祝日ですね、ありますから、しっかり体休める方は休めていただいて、またお仕事頑張っていただければなと思っております。ということで、 この番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしております。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします。 Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
ウェブはパソコン、スマホでの閲覧を経て、今後メタバースの世界に突入します。作り手にはますます複雑になっていくことでしょう。企画、デザイン、システム、インフラまでをワンストップで対応。そして我々はウェブの技術をリアルに広げていきます。あなたもその担い手になりませんか？不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社、サービシンク。